こんばんは、バルーンチャンネルです。このチャンネルでは、デザインと社会学をテーマに、毎回一つのトピックを取り上げてお届けします。今回のテーマは、アップルのデザイン、ジョブズは究極をどう生み出したのか、です。作者といいますか、編集したのが日経デザインですね。日経 BP が出版社です。はい。これを清水さんはチョイスしていただいたんですけど、まあ、清水さんはずっと Mac の人ですよね。
そう、はい、学生の時からね。
Windows 使ったことはないんですか？
その前会社に入ってる時は Windows のパソコンしか使えなかった、まあセキュリティ上の問題でよくあると思うんです。使えなかったので、会社の中では Windows 使ってましたけど、僕は学生の時は、まあ印刷をしたりとかだと思うんですけど、Apple の OS がメインだったので、それ以外だとなかなか仕事は、作業ができないみたいなことがあったらしく、そうですね、ずっと Apple の漢字トークとか、もうインテルになる前のアップルとかね、そういうのを使ってました。あんま興味がなさそうですね。
いやいや、私は逆にもうずっと Windows で。
ああ、そうですよね。
大学、家で Windows のパソコンを使ってて、大学入った時も、大学からこう、このノートパソコン買いますか、はい、おすすめですよ、みたいなのが、はい、富士通か東芝がもう普通の Windows で、学校も Windows のパソコンだったので、もう本当最近なんですよね。このバルーンに入ってから、パソコンで Apple を使うようになった
んです。ですね、
ただ、Apple の、本は、
はい、
そうですね。あと iPod。iPod と iPhone だけは Apple でしたね。
別に Apple じゃなくてもよかったけど、積極的に選んだみたいな。
そうですね。ただ、うん、パソコンは本当ここ2、3年が初めてですね。
あ、で昔ちょっと前の Windows と Mac の Apple OS なんて、なんかワード送っても文字化けして開けないとかなんとか、とても Mac なんか使える状況じゃなかったですけど、最近は、
そうですね。宗教戦争みたいな感じですよね。
でも圧倒的にシェアは低いですけどね、アップルはね。うん、そんな、なんていうか、競合になるほどのあれではなさそうですけど。まあ、でもワードとかエクセルとか一番最初はアップルの OS に載ったアプリケーションですかね。ビル・ゲイツが作ったマイクロソフトの。今でこそ Windows、マイクロソフトのこうバンドルされてるというか、
はい、
ソフトウェアじゃないですか。うん、で一番最初のエクセルだったのは、多分アップル2とかなんですかね。アップルの。
そうなんですか。へえ。
世に広まったというか発売されたアプリケーションらしいですよ。
なるほど。まあ、ただ今、それを言われても、初めてふーんで収まっちゃう私でさえ、まあ、アップルのデザインは確かに綺麗だと思うんですよ。
まあ、綺麗ですよね。
で、今回選んだタイトル、アップルのデザインという本なんですけど、これは、もう昔のデザインから現在に至るまでこう網羅してる感じなんですか？
これなんかもう最近の本かなと思って見たら2012年で、
はい、
もうアマゾンで見ると、普通に版元からは売ってなくてですね、なんかいい本だなって思って久しぶりに読んで、じゃあ学生さんとかにお勧めしようって言って調べるとほぼほぼ手に入らないみたいな感じです。まあ、2012年なので、iPhone が出てちょっとしてから、まあ、ジョナサン・アイブがまだデザインの統括をしていたりとか、そういう時代に、まあ、振り返るって言っても、iPhone 4S のを改造して中身を見るとか、
うんうん、
先日っていうか前回出てきた iPod シャッフルの樹脂の成形についてちょっと載ってたりとか、
うんうん、
ですかね。主に最近のプロダクトを分解して、見るみたいなのが一番最初にあるのと、あとはインターフェース、うん、そういう内容が
結構イラストと写真が多い感じですね。
ね、分かりやすいですよね。これ多分どこかに連載してたんじゃないかな、日経デザインとかに連載してたものなのかなって思うんですけど、うん、面白いです。
なんかでも思い入れのあるアップル製品とかページとかってありましたか？
なんかね、写真がない言葉で説明するのが難しいんですけど、
うん、
プロダクトのデザインでやってらっしゃる方多いと思うんですけど、ディティールにどこまでこだわれるかみたいなのは、多分ね、仕事でやると納期とか、
はい、
技術と今からその金型のそのみたいなのとかも含めて、うん、そう、技術のエンジニアさんとの、なんていうかね、その、 交渉というか話とか説得とかね、まあいろいろ多分こう思う、悩むことがあるのかなと思うんですけど、
はい、
まあここまでできたらきっとデザイナーとしてはハッピーだろうなみたいな感じにはなりますね。で、おさやさん、あれかもしれませんこう。樹脂でできた iPod シャッフル
をね、
はい、なんか何回か前に行って、こう、全部90度になってる真っ白の。
はい、なんかこう、手を怪我しそうなぐらい危ないぞって言ってたやつ。はい、
で、それも、例として載っていて、樹脂成形、まあ、もう2019年の段階でほとんどのアップのプロダクトが、アルミを、切削する、なんですかね。
削り出す。
削り出す。はい。一個一個削り出すみたいな、方法で作られるプロダクトが、まあ多かったんですけど、まあそれよりも以前に出した iPod シャッフルは、その、製法に こだわった Apple の、まあものづくりの一つの例としてここでも出ていて、で、なんですね、90度の樹脂の成形をどうするか。で、スライド型かと、なんか前僕は言ったんですけど、
はい、
改めて読み返すと、まあ、スライド型はスライド型なんですけど、
うん、
二色成形の技術を使って、やっている。もうこれ説明がちょっと、バンダイとかが、プラモデルを作ると、
うん、
こう、一つの樹脂のこうパーツをこうニッパーで切っていく中に、はい、右上が赤で左上が青みたいな、色が違う。
はいはい、あとは組み合わせるだけですね、デコボコを。
本当だったら赤なら赤一個のこう、パーツのセットを作って、青とかってやらない。といけないところは、まあ、2種類の樹脂をこう同じ型に流し込んで、精度をよく成形するみたいな技術があって、
うんうん、
で、2色成形の技術を使ってですね、作られているそうで、外側だけじゃなくて、内側の、内部の空間、その基板とかバッテリーとかが入るところも、
はい、90度。
うん、
90度。
へ
ぇ。
いや、これは、もう狂気を感じますよね。いや、そう、すごいなと思うんです。そんなに高くなかったですし、多分当時も何千円、まあ、1万円いかないぐらいでだったと思いますし、それはまあデザインもそうですけど、なんか単純に見える形を量産するのはまあやっぱり大変で、なかなかApple のね、こうデザインに対する思想を垣間見るなみたいな感じではありました。
やっぱこだわり、特別デザインに重きを置いてるんですよね、アップルは。
多分。まあまあ、そうでしょうね。
うん。
なんかその、調べていたらたまたま、ハルムットエスリンガーって、フロックデザイン。アップル、別に一番最初のアップルのパソコンって、こう、バルサ材とキーボードと基板、マザーボードが剥き出しになった、こう、なんらデザインなんて考えてない、もう自分でいろいろこう、組み合わせて、こう、拡張するために、できる限り隠さないみたいな、そんなデザインだったんですよ。
ガレージで二人で作ってたみたいな初期のやつですよね。
初期の多分一番最初のやつかな。そうじゃないよねっていうデザインにこう力を入れてくるんですけど、うん、すごくアップルのデザインを決定づけたと言われている人に、フロックデザインってアメリカのデザイン会社のエースリンガーさん、エースリンガーっていうプロダクト、男性のデザイナーの方が、まあ、ジョブズから頼まれて、そのアップルのデザインをどういうふうにこう今後作っていくかみたいなことを、なんだろう、定めたというか、まあ、考えたルールみたいなのがあって、これ、なんかあんまり載っているのかどうかわかんないですけど、まあ僕らがデザインやってるとみんな知ってるのかもしれないですけど、デザイン言語っていうのを彼は作って、なおかつ、そのデザイン言語をスノーホワイトって名付けて、で、そのコンセプトのもとにこれからの製品はデザインしていきましょうみたいな。で、白雪姫って意味なので、こうリンゴがかじられてるじゃないですか。
はいはいはい。
多分そういうので、スノーホワイトって名付けてデザイン言語がある。で、あるのは知ってたんですよ。
はい。
で、Apple ってこう、写真みたいなのを何冊か出しててね。
うん、
まあ、今でもアップルデザインって真っ白なこう表紙で、
はい。分厚くて大きいやつですね。
で、あれの前に多分2つか3つぐらい出してるんですよ。
写真だけど、外の人にも見えるし。
そうです。はい。で、その中のアップルデザインっていうもう、まあ、また同じ名前なんですけど、アップルデザインっていう、アクシスコとか出したやつがあって、で、スリンガーデザイン言語スノーホワイトを作りましたみたいなのが書いてあるんだけど、だからよく読んでも具体的なことはわからないから、まあ、それは外に出すもんじゃないのかなって思ってたんですよね。
はい、まあ、内側のルールみたいな。
そうそうそう。まあ、もちろんね、大事なものなので、むやみに外に出さなくてもいいと思うんですけど、で、そしたら、おとといとかたまたま見つけた、そのスリンガーが書いた本、携帯は感情に従うっていう本、これもまあ、ちょっと、昔の本で、
ちょっと変わってますよね。サイズも大きくて分
そう、
厚
分
い。
厚い。2014年の本ですよ。で、まあ、S リングは多分本初めて、日本語版が出たの初めてなのかな。まあ、帯に、スティーブ・ジョブズのパートナーとしてアップルの変革を支えたハルムット・ S リンガーのデザイン戦略って書いてある。まあまあ、その他のところ読んでないんですけど、その中に、そのアップルに一番最初に入って、デザイン言語スノーホワイトを作った。で、そのスノーホワイトの内容が書いてあったんです。僕
お、
初めて見て、これ。
写真には書いてないけど、
そう、写真というかね、そう、僕が今まで
見た
見
資
た
料
中で
が。
は、そう、なかったんだけど、これはね、なんかすごい面白いなと思って。あ、まあ、じゃあ、それをね、
はい。
言うと、5つある。まあ、ここに書いてあるのは5つあって、で、0ドラフトが一番最初です。さっきの iPod シャッフルみたいに、90度で勾配、ドラフトって勾配のことなんで、角度のことなんですけど、樹脂成形、普通に成形すると、型から抜くために、こう、ちょっと角度つけないと抜けなくなっちゃう。でも、そうじゃなくて、そこを90度、0勾配、抜き勾配なしにしましょうっていうのが、なんか一番最初に来てるみたい。
へえ。
ゼロドラフトのスレートを組み合わせた形状。あ、そうなんだって。僕知らなくて。
はい。
いや、っていうか、まあ、昔のアップルゼロドラフトじゃないけどなとは思うんですけど、まあ多分できる限りそういう形でやってたのかな。で、それは多分 iPod シャッフル
まあ
の
一番
時
表
の、
された
なの
シ
か
ル
なっ
エット
て、
なん
はい、
です
思
ね。
うんですよね。で、2個目が可能な限り左右対称。まあまあ、これはわかんなくもない。で、3つ目が、これちょっと、言葉で読んで僕もよくわかんない。前面から背面にかけてのスリット。で、幅2ミリ、深さ2ミリ、グリッド10ミリ、前面のくぼみ30ミリ、背面のくぼみ4から10ミリ。で、ちょっとよくわかんないんですけど。
はい。哲学的な感じなの？
いや、これだけ指示されても図面描けるのかわかんないです。まあ、当時のそのアップルの特にモニターとかって、今みたいに液晶の薄いものじゃないから、
あ、そうですね。
CRT でグ
昔
ラン
の
カン。
テレビみた
あ、
い
そうなん
な
です、そうなんです。
の。
だから後ろにこう、ドーンって。
はいはい。
伸びてるっていうか、
台形型
そ
と
うい なんで
う
すよね。
か。
矩形、躯体があって。で、多分そこのサイドに入れるスリットの幅とか深さ、グリッドっていうのはちょっとわかんないですけど、あと前面のくぼみは、あれですかね、グリッドの入らない面と前面からサイドにかけて、スリットを入れない面を多分作って、その後ろから、スリットを始めるとか、そういう意味なのかなと思うんですけどね。昔のコンセプトモデルとか、製品の写真を見てて。なん
まあ、
か、かなり具体的にこう書いて。
そうですね。やっぱ、あれなんですかね。直方体というか、
あ、そうです
まあ、四
ね。
角形の何か立方体なりのものをよ
う
く作ってたから、そういう指示になるんですかね。
んうん。うん、多分そうですね。まあ、この当時のパソコンがね、まあそういう立方体のもの、まあ今でもパソコンってそんなに有機的な形してないと思うんですけど、
今
まあ
のが
そう、
3点目。
3点目。いや、なんかデザイン言語ってもうちょっとふんわりしたものだと思ったら、いきなり寸法指示が出てくるみたい
そうで
な。
すね。数 字
す
み
ご
た
い。
いな。
そうそう。これはなかなか、そうですかみたいな。で、4個目が色についてなんですけど、スノーホワイトで、まあ、白。白か、まあ、できる限り白に近い色みたいな。で、多分当時のパソコン、アップルが主にこう、競合で見ていた相手って、まあ、IBM だったんですよ。まあ、1984年で、ジョージ・オーウェルの1984になぞらえた、アップルの CM がね、スーパーボ
知
ール
ら
で流
ない。
れて、1984年に、パーソナルコンピューターっていうカテゴリーで初めて商品を出すときに、なんかね、女性がね、こう、大きなハンマーみたいなのを持って、こう、ジョージ・オーウェルのその、なんか、独裁者みたいな人いるじゃないですか。あれを模した、まあ、IBM を表す人のところに、こう、ハンマーを突き立てて、こう、ガラスを割るというか、画面割るみたいな、まあそういう
へえ。
CM を作ってたことがあるんですけど、多分もともとエンタープライズ向けに IBM がも作ってるし、どっちかというと黒子じゃないけど、そんな目立つ存在じゃないから、まあ黒とか濃いグレーとか、ちょっとはっきりわかんないですけど、まあそもそもそんなにちゃんと色に気使われてない。で、それもあって、真っ白なとか明るいグレーとかを用いた色を使いましょうみたいな。1、2、4つ目。で、5つ目に、まあ、ブランディングでアップルのロゴマークを入れるみたいな。っていうのが、まあ、あって。で、僕、これ知らなくて、ここに書いてある。え、本当にこんなデザイン言語ってこういうふうなものなのか、どうか、わかんないんですけど。
まあでもそれをもとに何が、例えば前言ってた iPod シャッフルが作られたかもみたいな感じで
そう
す
です
か？
ね。まあ、まあ、参考にはしてるのかなと思うんです。S リンガー自体がそんなに長いことアップルにいないですし、多分ジョブズが一回追い出されて、もう一回戻って、ジョナサン・アイブに デザインとかが変わった時は多分もういないと思うんですよね。二人
じゃあ
も本当
もう
にいな
結
いと
構
思
一
う。
瞬だったんですね。
だと思うんですけど、でも、まあ少なくともアップルのデザインをこう方向づけて、アップルといえば、まあデザイン綺麗だよね、みたいなふうに言わせた一つのこう、施策というか、まあデザイン言語としてこういうものがあったっていうのは、これは、いや、これはなかなか面白い。僕のね、
はい。
前のボスの川崎先生もデザイン言語って言ってたので、多分近いような、その、こうニュアンスで使ってあったんだと思うんですけど、そう、まあもちろんね、こう、展開する商品が違うから、同じようなものではないけど、実施していくのはやっぱ結構大変ですもんね。こう、じゃあこの5つ守りましょうって言って、ね、そんな一人で全部デザインするわけではないと思うね。商品群も多いから。なかなか大変だと思うんですけど。まあでも、当時の、アップル2とかね、綺麗ですよね。マッキントッシュ。プリンターも作って、ゲーム機とかも作ってましたから。
確かに
ビデオ
そ
機。
れ今写真をこっから見てると結構やっぱカクカクというかそんなに丸みを帯びてないんですね。
そうですね。まあ、スケールが大きいというか、CRT、ブラウン管の画面はちっちゃいけど、周りにこう結構フレームがいるので、筐体自体がまあ大きいみたいなのがあると思うんですよ。だから、近づいてみると、まあ言って R0.8 とか、ひょっとしたら1とか撮ってるかもしれないですけど、まあ物が大きいのでこう引いて写真を撮るので、
結果
若
的
干、
にスッと見える。
見えるのかも。ちょっと僕物をね、見たことがないですけど。まあ、それでもエッジは立ってるんじゃないかなと思いますね。いや、で、これ、もうちょっとこのあたり喋ってもいいですか？なんかね、エスリンガーが、いや、じゃあ、スノーホワイトのプロジェクトやって、どんな方向性か決めてよって、まあ、アップル側から言われたときに、全部で最初3つのコンセプトを提示したらしいんです。
デザイン言語ではなくて、まずコンセプトを3つ。
まあ、コンセプトで、まあ、どういうデザイン方向性かっていうので、これ多分ね、これ今でもって、iPhone って今でもコンセプトの1番目が、もしソニーがコンピューターを作るとしたら、っていうので考えてって言われて、エスリンガー自身はいいアイデアだと思えなかったけど、スティーブは譲らなかったって書いてるんで、スティーブ・ジョブズ自身が言ってるんだと思うじゃないですか。で、これを見て思い出すのって、iPhone がね、出た後にサムソンがギャラクシーで、マネじゃないみたいな感じで、アメリカの裁判で、裁判になったじゃないで
やっ
す
て
か。
ましたね。
トレードドレス。で、その時に普段見られないアップルの内部資料が、まあ、公開されるんですよ。裁判なので。
裁判用に、
そう。で、そうすると、もうすごい面白いのが、iPhone のコンセプトモデルに、ソニーってロゴが入ったコンセプトモデルがあるんですよね。ソニーが、こういうスマートフォンでカテゴリーなかったですけど、作ったとしたらっていう、その考え方自体は、ひょっとしたら当時も残ってたのかも
な
し
るほ
れ
ど、
な
その
い。
今のコンセプト1を踏襲して。
まあ、ジョブズ自身が、まあ、ソニー、実際に綺麗。まあ、やっぱ綺麗。バイオとかすごいなと思うんですよ。まあ、バイオはね、これの後ですけど。そういうのは、ひょっとしてやり方として残ってたのかもなって思うぐらい、こうすごいこう、ソニーの方をね、向いている。一時期、どっちかがどっちかを買収するみたいな噂もあったらしいですけどね。
あ、そうなん、ソニーとアップル。
まあ、もちろんソニーのどこかの一部もなのかもしれない。僕は噂でしか聞いてないですよ。実際のところは知らないんですけど。でも、それぐらいこう、お互い敬意を持ってというか、デザイン素晴らしいよね。まあ、ソニーもね、デザイン。オリエンティッドな企業ですし、やってたんじゃないかなって思う、ちょっと思うぐらい、そんなにスティーブ・ジョブズはこう、ソニーのデザインを見てたんだなっていう。ソニーのシンプルでクールなデザイン言語は評価の基準になるって考えてたって書いてあるので、
もう一つ目に持ってくるぐらいですから
そう
ね。
そう。いや、絶対嫌、なんだろう、受ける側からしたらね、デザイナーからしたら、それ絶対嫌じゃないですか。
だから歌手に、プロデューサーに、レディー・ガガっぽいやつ
ああ、
みたいな、
そうですよ。
こう、いきなりあれっぽいやつって言われる感じなんですよ
そう、これ
ね。
からアイデンティティ作ろうとしてるのに、最初、いきなり他人を見るというか、でも、興味深いなと思うんですよね。少なくとも iPhone の時の似たような手法を取ってた ようにね、見えるので。
2個目は
?2 個目はね、まあ、ハイテクデザインと伝統的なアメリカンスタイルの融合。
うんうんうん。
まあまあまあ普通っていう。
まあもうちょっとこう、抽象度が高い感じですね、そうですね、さっきより。
まあアメリカのデザイン、プロダクトデザインで有名なレーモンド・ローイっていう。
はい、口紅、何でしたっけ、
口紅から機関車まで。
はい。
そうです、そうです。レーモンド・ローイがいるんですけど、まあなんか、例えばアメリカを代表するそういうプロダクトとか、まあ、伝統ってね、アメリカそんなに伝統はない。
そうですね。
ここで言う伝統は多分ネイティブインディアンは含まれてないと思うので、うんうん、ないですけど、まあそこを融合して。
アンディ・ウォーホルぐらいの時の伝統を大事にしようね、みたいな感じですね。
博物館がね、最近のしか入ってないっていうね。まあまあまあ、あんまりあれですけど。まあでも2個目はそう。それはまあわかるというか、
うんうん、そうですね。
まっとうな方向性かな。で、コンセプトの3つ目が、一任された。あ、もうあなたが自由に考えて、エスリンガーさん、あなたに任せるから考えてって言って、で、まあ、彼が言うには、まあ、三つ目の、その自分で考えたものが最終的に選ばれて、さっきのデザイン言語、スノーホワイトの、まあ、5つとかの、例えばゼロドラフトだったりとか、左右対称とか、色は白、もしくは白に近いグレー、はい、アイボリーみたいな、ものを、決定したらしいんですよね。これはすごいなって。
デザイン言語って今も普通に使うんですか？レギュレーションとはまたちょっと違うんですかね？なんか。
いや、僕、このアップルのスノーホワイトと前のボス以外で聞いたことがないんですよ。アメリカとかで使われているのかもしれないんですけど、なんかひょっとしたら別の言葉に置き換えられているのか、あんまり聞かないです。いや、だから使ってる、まあ、ソニーとかで使ってる人もいるのかもしれないですけど、デザイン言語って、結構やっぱり曖昧だと思うん
ですよ。そうですね。
なんか言語じゃないし、みたいな。
企業理念みたいな、ちょっとこう、ふんわりした感じがしますね。
そうですよね。まあ、レギュレーションっぽくもあるけど、うん、でも多分、じゃあこれだけで同じようなものができるかって言ったら多分できない。全部ゼロドラフトで抜き勾配なしのものにしたら、うん、じゃあアップルと同じクオリティのプロダクトができるかって、まあそんなことはないので、多分ね、こう、なかなか難しいですよね。スノーホワイトのデザイン言語を見ても、こう、流度がだいぶ違うというか。
そうですね、数字を載せてから。
かったり、ブランディングって言って、まあアップルのロゴを、デザインに馴染むように埋め込むっていう、まあかなり、大雑把な、指示だったり、まあ、製品名は単本印刷でインチとか、色はダークグレーとか、フォントはね、アドリアン・フルティガーによるユニバースとギャラモンっていう指定もあるんで、うんうん、まあ、なんか、ブランドのレギュレーション、スタイルガイドみたいなものの、プロダクト版みたいなことなのかなっていう気はするんですけど、そう、この時はね、ユニバース使ってますね、ギャラモンとね。
へー。
うん、面白い。これは面白いなと思って。デザイン言語って、ね、流行ったらいい。流行ったらいいと思うんですけど、なんかいまいち誰も使ってるの見たことない。ひょっとしたら使ってるか、会社さんとかね、いるかもしれないんですけど。
そのロゴの、例えばレギュレーションって言って、
はい、
そのこのロゴの周り何センチ、周囲何センチには、
他エリアを。
他のもの入れないで、みたいなのは割とよくあるんですかね。
うん、あるんじゃないですか。もうデザイナーがね、全部見られない、デザイン部署が見られないとなったときに、
まあ、ルールに最低これだけ守って
くださいね、みたいなのは結構ありました。ね、海外のスマートフォンメーカーさんとやったときも、すごい厳しかったですよ。誰が管理してるの、うん、明らかにデザイナーじゃない感じの、方じゃないようなチェックだった気もしますけど、うん、厳しかった。厳しかったから、何もできなかったです。その、スタイルガイドに載ってる、ほぼそのまましか、OK が出なかったみたいな。
まあでも、そんだけやっとけば、デザインが統一されるというか。
あ、まあそうですね。
乱れはしない。
乱れはしない。まあ、もちろんね、それはそうですけど。まあ、その、多分アメリカが、海外が本社のメーカーだったので、いや、難しいですね。じゃあ、ローカライズというか、
そうですね。
はい、そことの兼ね合いは多分ある。と思うし、 中国市場に、僕が前の、その、一つ前の会社は大手の FA 系のメーカーだったので、で、中国に、まあ、それこそアップルの工場に物をこう入れてたんですよ。なんか話出るんですけど、アップルの工場ってすごいらしくって、
うん、
FA 系の機材っていうと、まあ、例えば、非接触、その、触らずに、物のこう、寸法を測るとか、まあ、例えばですね、うんうんうん。
はい。
あとはこう、成形するルートが出来上がったものって、ちょっとやっぱ寸法にばらつきがあるので、これは、まあ、交差内に収まって、そのルール内の寸法で OK だけど、うん、あ、これちょっと大きいからダメってこう弾くみたいな、はい、カメラで撮って数を処理したりとか、
うんうんうん、
まあまあ、そういうものなんですけど、なんかね、アップルのね、工場ね、普通の工場と比べて、3倍ぐらいの FA 系の機器が売れる。だって。
3倍っていうのは価格が3倍。
いやいや、個数が3倍です。
個数。
だから多分、うん、まあ、そんな単純じゃないですけど、単純に3倍の精度で見てるみたいなもんです。本来1回で収まるところ、
うん
うん、多分3回通して、
なるほど。
精度を見るみたいな。いや、だからアップルやってる工場はね、いいんだよ、みたいなことを聞いたことがあるので。
まあ、売る派としては嬉しいですよね。3倍買ってくれるから。
そうなんですよ。嬉しいんですけどね。まあ、すごいなって思う。うん例で、何でしたっけ？
アップルデザインの話に戻りますか？アップルデザイン。
そう、そうですね。あ、そう。日系デザインのアップルのデザイン。そう、なので、最近ね、UI とか画面上のインターフェースのデザインの話が、まあ、どうしても今世界的に、それほどこう、金型のイニシャルにコストをかけられなかったりとかするので、まあ、金型使わなくても、ハードのデザインってやっぱり大変なので、あんまり話題に上らない、
はい、
デザインゲームもだから多分、やっぱハードのプロダクト、インダストリアルデザインの話だと思うと、あんまりこう話題に上らないんですけど。
そうですね。ポンポン物を作る時代じゃないですもんね。そう、作れないんです
よ。はい。もう筐体一緒で、中のこう、OS というか、インターフェースの部分をアップデートしていくっていうビジネスの方が多いですけど、うんうん、いやでも、こういう良さがあるんだなっていうのは、これは面白い。面白いです。だからもう、結構細かく、まあ、アルミの、なんていうんですかね。アルミって、梨地って言ったらなんか、
今初めて聞きました。梨地、ね。
なんかちょっとキラキラしてるじゃないですか。アルミの表面って。
はい、はい。
まあまあ、もちろん外観の処理をしてキラキラしてるんですけど、うん、なんていうんですかね。その、アルミの種類によって、そのキラキラの度合いがちょっと変わる。
はい、はい。それはわかる。なんか白く曇った感じのやつとか。
あ、そうです、そうです。とか、まあ、傷つきやすいとか、柔らかいとか。うんうん、あれって多分、こう、素材の番号でなんか4000何倍だから7000とか9000とかなんかね、こう、合金、細かいことで多分合金だと思うんで、配合の割合によって、いくつか番号がついてって。で、多分、その合成が高いものほど加工はしにくくなるわけ。
で、ね、でも頑丈みたいな。
そうそうそうです。でも頑丈にしすぎると今度は、まあアップルを削って形を作ってるので、こうコストがかかるんですよ。まあコストっていう要するに時間がかかる。
はい。硬いものを
削るから。
加工するから、
うん。だからまあそこの折り合いとかだと思うんですけど、MacBook Pro とか Air とかのノートパソコンの、こう、
表面。
液晶、そう、表、アップルのロゴマークが入ってる液晶の裏にあるところと、底面と、アルミの素材が違うんですって。
色はそんな、でもちょっと違うとかだ、上と下。でも多分使ってる人はそんな気にしてない気がしますね。
でも、多分合成とかだと思うんですけど、なんていうの、あんまり柔らかいもの使うととか、もしくはコストなのか、流れ、なんか、こう、キメの流れが違うみたいなことが書いてあったりとかですね、
うんうん、
するらしくて。するらしくてっていうか、しているらしくてですね。これはね、とても面白い。じゃあこれを知ったところで、こんなデザインができる機会があるのかは、ちょっともう今後わかんないん。
そうですね。蓋と下で、硬さ変えましょう、アルミのって言うんですよね。
変えましょう。いやもう、アップルほどのね、生産台数を作れれば、それ変えても、そのスケールメリットを活かせるんですけど。
確かに、確かに。
それほどね、数が出ないと、いやいや、 同じ素材でたくさん調達した方が安いから
そう
っ
です
て多分
ね。
なる
2分の1になっちゃうよって。
なんじゃないかなと思うんですけどね。でも、そういう、分解して中の作りがどうなってるかみたいなことが結構事細かに書いてあって、でこれは、素材とかね、その作りの技術革新みたいなのは、もちろん毎年あるので、ずっと使えるとかは思わないですけど、かなり、大きな樹脂成形の原理は変わらなかったりするので、とてもいいんじゃないかなっていうか、本として、すごい勉強になるなって思いましたね。
これは別にアップルさんが解説してるっていうよりも、分解した人が
そうですね。
こうやってるんだろうとか分析してる感じ
して
ね。
るんだと思います。作りまで書いてあるので、ひょっとしたら取材に行っているのかもわからないですけど、そうですね。普段なかなかね、分解まではできないのが、パーツごとのこの作り方とか溶接の箇所とか、そういうものが載っているので、とてもいいなと思いますね。
プロダクトでこう物をばらして解釈するのはそんなにこう解釈のばらつきが出なさそうじゃないですか。
そうですね。リバースエンジニアリング的な言い方をされるんでしょうけど。
だからもっと芸術とかアートになるとこう意味もなくネジ1個つけたりとかはありそうかなと思うんですけど、プロダクトになると多分無駄はやらないだろう。
無駄というか、いや、なんだろう、面白いなと思ったのは、日本の技術者から見ると、このネジの数は無駄だよね、みたいなことは言ってる人がいましたよ。だから、どこに、フォーカスするかなんだと思うんですけど、本来このパーツってなくても、パーツ1個なくせば安くなるし成り立つけど、そのクリックボタンの触感の、均一さを高めるためにと、均一にするためにつけてるみたいな、ネジの数も、日本のメーカーさんの技術者が、この本の中で言うには、いや、こんなに中にネジ使ってて、なおかつ斜めに止める箇所。斜めに止める箇所って、MacBook Air の初期のやつもそうなんですけど、後ろの、側面のパーツというか、そこの蓋を薄くするために斜めに止めるんですよ。4箇所かな、6箇所か。いや、作業効率落ちるじゃないですか。
そうすると
誰かが
普通
知っ
に
てて止めるわけで
平
す
らな
よね。
ところでガーってやった方が早
90
い。
度にね、やった方が早いし、ミスもないけど、例えばそういうことをする、とてもうちではできないし、みたいなことは言ってましたけどね。だから、実現したい形というか造形デザインみたいなものがあって、そのためなら、コストはいとわないみたいな感じなのかなって思います。これはすごい、ね、もう知らないまま捨てて次のパソコン使っちゃうでしょうけど、すごいなと思いますよね、改めて。そうなんですよ。一番最初にプロダクトの、ね、デザインが、章としてもあって、かなり事細かに書いてあるんですけど、それ以外にインターフェースとか、あとアップルストア、なんだろう、こうストアの店舗。アップルストアは、さやさん、多分もう見慣れてるっていうか当たり前かもしれないですけど、僕らがアップル使ってるときは、パソコン、メーカーのイメージが強くて、いやいや、パソコンのあんな路面店に誰か人行くの？みたいな感じだったんですよ。だって、家電量販店ならまだわかるじゃないですか。冷蔵庫もあれば、アイロンもあれば。
パソコンしかない店
そう
に。
そう、誰が行くの？みたいな。でも、結果的に顧客との直接的な接点を持てて、全世界に展開している。すごいですよね。で、一時期、こう、やっぱりみんな、デザイナーの人は僕はみんなアップル好きだと思ってるので、僕らも仕事の合間に、アップルの資料がないかどうかを調べたら、もうね、ちょっと手元になくなっちゃうんで、あれなんですけど、ストアの、アップルストアにある、ここには iPad 置きますとか、ここに iPhone 置きますみたいなのがあるじゃないですか。で、スタンドがあるのはそこに挿せばできるけど、それ以外のものって、当時ちょっとこうね、位置がずれるようなというかな、なんていうのかな。固定されていないもの一部あって、それがテーブルの底面の端からこうミリ寸法で全部指定がしてある資料がね、 英語の資料を昔
に。ディスプレイの方法を1ミリ単位で。
いや、プロダクトデザインじゃないの、そんなディスプレイ。いや、わかんないですよ。それは公式なのか、その、あ、公式でアップルのストアなのか、アップルが公式に認めた、こう、リテールストアみたいな、リテールというか、そのあるじゃないですか、アップル公認ストアみたいな。はい、そこに指示するためのものか、まあ、ではちょっともう、もう今手元になくなっちゃってないんですけど、あれこれミリで寸法指定とかされんのみたいな。で、思ったことがあって、いや、なんかすごいなって思うんですよね。今でもまあ綺麗ですもんね、アップルストア。
そうですね、整ってる感じがしますよね。う
ん
う
ん、ね、なんか遠くから見ても、アップルの空間だって、まあ分かる程度には差があって、サーフェスも、マイクロソフトのサーフェスも最近プロダクトすごい綺麗だと思うんですけど、
はい、
でもこう、ショップはなんかそんなに変わらない印象あるのかな、フラッグシップショップみたいなのは。
どうなんですか、家電量販店で一応エリアは設けてるけど、そんなこだわってない感じはしますね。
他のやつも隣あってる感じですよね。はい、まあね、まあでも、Windows が売れたらいいっていう話もありますからね、マイクロソフトはね。
で、サーフェスで、うん、どうでもない感じですね。
そうですよね。確かに。そう、でも、いや、Apple、いや、なんかもう正気の沙汰じゃないとも言えるわけじゃないですか。けど、まあそこまでやっているというか、細かくどう見られるかっていうのを、まあ、広い意味でデザインしているんだなって思って、いやー、ほんと頭がね、下がりますよね。なかなか。はい。
まあなんかいいなって思うのは、こう、なんて言うんでしょう。こう、顧客によく見られたいからっていうよりも、なんか、アップルが美しいと思うものをとにかく頑張ります、みたいな。
みたいな。
感じがしていいですよね。
まあでも、そうですね。ひどいやつとかもありますけどね。ひどいっていうか。なんか、もうなんか、もう、なんだろう、失敗するとしれっとなかったこととかにするじゃないですか。
そうなんですか。
Wi-Fi、Hi-Fi とかね。
Hi-Fi。
Hi-Fi なんかスピーカーとか出してたんですけど。まあ、形がどうかはわかんないけど、すぐなくなったりとか。
なかったこと
に。なかったことに。もそこら辺はもう上手だなって思って。多分もう気づかないうちに、多分いろいろなくなってる。
さっさと撤収してるんですね。
でも、まあね、一時期こう商品が増えすぎて、ラインナップを絞りましょうみたいなこともあったりとかしたって聞きますけど。まあ、今は分かりやすいぐらいですか。まあ、iPad がちょっと多いかな。ね、
そうですね。まあでも、一部はもう、新シリーズは出してないとか、また絞ろうとはしてるんですかね。
確かに。そうですね。そう、なので、アップルのデザインはね、面白いですし、アップルデザインを、まあ、支えたデザイン戦略、S リンガーの、まあ、S リンガーさん、フロックって、まあ、今でもフロックデザインって有名な、デザイン会社あるしますし、どこかに買収されたかもしれないアイデアみたいな、ちょっと忘れちゃいましたけど、当時のね、70年代とか80年代とかのデザインは綺麗だなって思います。
そのフロックデザインも似たような感じなんですか？
似たような、
あ、アップルみたいなというか、ちょっとこうパシッとした、
あ、いや、まあアップルへ出したコンセプトはまあああいうものでしたけど、まあ、他の、その、顧客が違うと、もうちょっと、まあ、似てるものもあるけど、もうちょっとこう、有機的な形だったりとかはしますよ。なんだろう。全部が全部別に、アップルの仕事でもないし、あ、シャープさんともやってるんですね。知らなかった。全然違いますけど、まあ、なんか伝説的なデザイン事務所みたいな感じですね。なんか、当時、七尾のモニターを、まあ、前のデザイン事務所でやってて。
七尾は、で、何の名前ですか？
映像っていうディスプレイ、モニターを作ってる会社さんで、うん、石川県の七尾市にあるから、七尾で、はい、まあ今、プロダクトブランド名の映像に変わったのかな。で、まあ映像さんのディスプレイやってた時に、多分当時サムソンが、サムソン電子って韓国の家電メーカーが、その液晶モニター、液晶ディスプレイに進出したいって言って、で、あそこはもうソニーとかアップに近くてデザインが大事ってやっていっているので、 こうコンペをする、指名コンペで、で、僕はね、多分いる、ちょっと前だったんですけど、ボスと、うちのボスと、S3 が、まあ、フロッグと、何社かに声かけたんですけど、もうボスはなんかね、行けなくて、で、聞いたら、S リンガーは直接その本社まで行ってプレゼンしたみたいなことを。
へぇ、S リンガー行くんですね。
行くらしいですよ、当時。あ、そのちょっと最終的にどうなったとかまでは僕もあれなんですけど、あ、そうか、S リンガーは、まあね、生きてる人なんだ。
動いてる本の中だけじゃない。
ないんだ、みたいな。
へ
そうそう。なんか、でも、当時はね、日本のメーカーの方が、やっぱり何歩か先を行ってるみたいな感じでしたけど、多分それをこう追い抜こうって言い方がいいか分かんないですけど、こう、いや、うちはもっとって言って、多分こうやってた時だと思いますね。まあ、デザインに対するこう投資の額も、もうすごかったんじゃないかなっていうような時でありました。エスリングはあんまりなんか、名前がかっこいいから、こう、覚えやすいんですけど。
私、聞いたことなかったですけどね。
あ、本当ですか。まあ、そう、まあでもそうですよね。別にね。
ジョブズはわかるけど、
エ
スリンガーは。
エスリンガー。ハルトムットでした。ハルトムットエスリンガー。
の、どこの、あれなんですかね。
フロックデザイン創設者ですよ。あ、ね。書いてないですね。どこなのかな。わかんない。あ、でもソニーのインターナショナルスタイルのデザイン言語とかもやってるんですって。あ、これここに載ってるかも。ちょっとまたソニーのね、デザインも。
そうですね。アップルが参考にしたいぐらいのソニーのデザイン。
すごい、すごいですよね。最近、あれかもしれない。もう当時はすごかった。バイオとかすごかったです。紫色のパソコンなんて誰も考えつかなかったと思う。
紫
なんですよ、バイオの筐体って。だね、すごい、バイオのロゴの話しました。バイオ
って。わかんない、
あ、そう、
微妙な波みたいになってるやつですね。
で、IO じゃないですか。
はい、
だからバイオの V と A ってこう波みたいになって繋がってて
、
その後 IO で、なんですけど、
はい、
あの波がアナログの波で、IO が01のデジタルで、デジタルとアナログみたいなのを
変えて。トンツーと波みたいな。
そうそうそう。いや、だから、
本当ですか？後付けじゃ、ファンの強めの解釈とかじゃないですか？
いや、それは、いや、本当らしいですよ。すごいくないですか？
へ
ぇ、あれは ね、やっぱり、ロゴも綺麗ですし、プロダクトも綺麗だし、いや、素晴らしいなと思って。まあ、S リーガーもね、なんか関わってたみたいな。ちょっとまたこれは読んで、ソニーデザインの回で。
ソニーがあったら。
ね、それはそれで。僕あんまりソニー、関わったことがないのであれなんですけど、なんか面白い話があると、
はい、
いやいいですよね、プロダクトのデザインね、いや綺麗だなと思って、写真だけでも綺麗、発泡スチロールでこうモデルを作るとか、もうやらないでしょうね誰もね。
今もう 3D で画面の中で終わっちゃうんですかね。
作っても、まあ、3D プリンターで作れるしね、まあどっちが安いのかわかんない。やってるんですかね。いまだに発泡スチロール、スタイロとか、なんかそういうこと、もうスタイロも通じないのかもしれないですけど。
はい、全然わかんない。
スチレンボードとかね、
うん、
発泡スチロールみたいな、こう、手で削れる。
はい、
手というか、こう、ペーパーで削れる。あ、ペーパーって言ったら紙ヤスリで削れたりとか、刀で切れるみたいな素材。
でこう環境問題的に、どうなんですか？
ダメらしいですよ。それをこう、削った葉っぱを吸い込みすぎると、不調が来るっていうか、健康に悪い。
じゃあ、やっぱ減っていくんじゃないですか、これからどんどん。
まあ、紙ですしね。いや、まあ、だけど、まあ、でも、物にできるのはすごいいいですけどね。僕、ちょっとまたこの話してたんですけど、前にボスがアップルにこう提案したモデルのペーパーモデルとかも持ってたんですよ。
はい。
でもね、当時は 3D も普及してなかったから、もうペーパーモデルが、もう最終的なプレゼンテーションの成果物なんで。
出すときも。
そうそうそう。それを見て。
はい、
でも、うちのデザイン、いたデザインスタジオは、もうスチレンボードならスチレンボードっていう、こう、紙の素材のままだと全部白いんですよね。
はい。
で、白だけど、こう、キーボードはこう動くギミックが、なんかギアもこう、手で切った、細かく切った。
職人がいるんですね。紙なのになんか動く。
動くギアをこう、当てはめて作ってたりとかするんですけど、もうちょっと離れたら、樹脂成形と分かんないぐらい、もうね、90度。
へ
ぇ。あれ、これ、 って、ハードモック作ったのかなって思って、よく見たら紙みたいな。
その紙の厚さどれぐらいなんですか？ペラペラのコピー用紙よりは厚い。
スチレンボードは多分1ミリ、1ミリ、3ミリ、5ミリ、7ミリ、10ミリとかって多分、
組み合わせてる感じですか、うん、
あると思います。だから、7ミリとかの、5ミリとかの厚さになると、もう普通の僕も、普通にこうやって、まっすぐ切ったつもりでも、横から見たら90度にならないんですよ。
うんうんうん、
あの、
カッターの刃が、うん。
ちょっとこうずれるんですけど。
はい。
いやー、あれはね、もうびっくりしたことがありますよ。あれ、こんなところにこんな軽いハードモックって思ったら。だから、間違えてボタン押したら、パカって、あれ、紙が、糊が剥がれたみたいな感じ。
それくらいすごいですね。
今のやってはる方いるのかな、わかんないですけど。
あ、ザッキーさん。
あ、ありがとうございます。
こんばんは。
そうか。いや、もうほんと、すごい。もうモデル作るだけで何日もかかるんで、今もう誰もやらないのかもしれないですけど。あ、わかんない。いや、でもやってる人がいたらね。
車はもう作ってないんですかね。
車はクレーモデルもやってるんですか？だから紙じゃなくても粘土で
一目。クレーモデルで、本当の車のサイズ感の。
うん、そうそう。
もったいなくないですか？
あ、多分、もったいないかどうかはわかんないですけど、あの、メーカーによって、多分、必ずクレーを作る。マツダデザイン、マツダのデザインは必ずクレーモデルを作るし、はい、多分他のメーカーさんに落としたら、そこの工程をなくすことで、こう、全体の、プロセスというか、圧縮するみたいなことやってると思います。だからまあ、考え方次第かなと思います。松田は全部作ってるって言って、あそこもすごいなって思いましたね。
すごいですね。
すごい。
どれくらいの量の粘土を使って、実際のサイズの車を。
いや、まあ中はフレームあると思いますけど。
あ、全部埋まってるわけじゃなくて。
外のサーフェスというか。
なるほど。
いや、多分ね、ちょっと僕は車のこと詳しくないですけど。でも、うん、1分の1で作る、その、一時期ね、プロジェクションマッピングで、いや、もう1分の1に、こう映像出るかなとか。3D で動かせるかなとかって言ってましたけど、でもなんかその松田のデザイン部長みたいな人のお話、お前聞きに行った時には、いや、それじゃダメだ、みたいな。そういうことじゃない、みたいなこと。すごい、すごいですよね。手で削ったのをスキャンして 3D にしてるらしい。
なんかもう、やっぱ機械より人間の手の方が
いいんですか？って言いますよね。いや、でもそこはわかんないです。その僕、車はちょっと、なんか、僕の前のボスも、そうだし僕も、いわゆるインダストリアデザインの、まあもちろん大きくて範疇だけど、ちょっとこうやっぱり独特の、もうすごいこう、専門的な尖ったスキルをいくつも持った人だと思うので、いわゆるね、家電とかを、のデザインとはちょっと違うんじゃないかなって気はします。まあすごいと思います。もう本当に心から尊敬すると。もうスケッチ1個でも出ちゃいますからね、クオリティがね。なんで A さんに書いたのに、こんな、2メートルのものに見えるんだって思います、ね。プロダクトって、まあ A4 とか A3 にスケッチ書いても、まあ言ったら、ものもそんなにスケール変わんないんで、なんか不自然じゃないですけど、車って前に3メートルとか、
はい、
ね、大きなもの7メートルとかあるのを、よってじゃあ、そんな3メートル、5メートルの紙に書くわけにもいかないから、こう A3 とか、まあ B3 がわかんないですけど、こう A2 とかの、あの紙にスケッチする、わけで。でもそれでそのサイズに見せないといけないじゃないですか。いや、すごいですよね。どうやってやってるのか。わかんないです。もう本当すごいなって思います。
まあ、ちょっともう、良くも悪くも小回り効かなさそうですね。もう、車の人は、車の人
って。でもそうかもしれないですね。奥山さんとかね、もう、いい、綺麗ですよね。車。やっぱり、いろいろやってたけど、車とか、モビリティの方が、なんかこう、強そうというか、あの、お好きなのかな、みたいな。奥山さんってピニファリーナにいた日本人のデザイナーの方、奥山教育さんという方がいるんですけど、
はい、急になんか小声で早口でなんかオタクみたいな喋り方に、
いや、なんかあんまり詳しくないんだよね。あの日本に帰ってあって来あって、その、まあ、車も含めたプロダクトのデザインとかもいろいろ、メガネ作ったりとか、鉄器のお何お湯飲みじゃない、なんだ、急須作ったりとか、椅子とかいろいろやってありました。今も車とか、電車、やっぱこうトランスポーテーションとか、こうモビリティのデザインが多いのかなと思います。でもやっぱり綺麗ですね。すごい。すごいなって思いました。 全然すいません。関係ない話をね。
いやいや。まあ、アップルのデザインからね。
アップル
のデザイン。こだわり、デザインへのこだわりと、
そうなんですよね。
どれぐらい再現できるかするかっていうお話ですね。
そうですよね。だからね、そういうメーカーとかあったらいいですよね。まあ、バルミューダとかね、また話があれですけど、バルミューダさんとかは、すごいこう、ディテールまで。
そうですね。
やってるように。思います。
うん。
うん。加湿器とか、レインって加湿器とか、
いいですね。
綺麗ですね。うん、まあ、うん、綺麗かな。まあまあ、なんか、うん、微妙なのもありますけどね。あれ、これ、OEM で作ったのみたいなのありますけどね。綺麗なやつは本当に綺麗
です。
うん。そうそう。プラスマイナスゼロ、深澤ノートさん、プラスマイナスゼロも綺麗です。すいません、ね、もうそろそろ終わりますかね。
ああ、そうです。まあ、あれはまあ、効率性と利便性、あれ、私、加湿器一瞬買おうとしたんですけど。
あの、ドーナツみたいなやつ
ですか。はいはい。カビが、
あ、そうなの？
つくわ、洗いにくいわで、主婦からは不評でしたよ。あの、価格コンボ見ると。
あれってね、いやもう僕は、ものしか見たことない、買っては使ってはないんですけど、こう、ドーナツみたいな形で、
うんうん、
外側も、なんていうの、上も下も、つるんってしてるっていうか、もう全部光沢じゃないですか。はいはい、多分あれ、成形した後、磨いて、てるんですよ。
あ、わざわざ。
うん。あの、成形すると多分、上の金型と下の金型の、こう、隙間っていうか、パーティングラインっていうところに、こう、線が入っちゃうんですよね。まあ、多分、身の回りの樹脂成形のものって、基本的に何らか線が入ってて、で、そこに金型が割れるんですけど、で多分、ね、それを消すために、多分、後加工で
全部を磨くことで。
うん、いや、すごいなと思って。いや、それはやっぱりすごい。もう買えないですよね。あれ、なくなっちゃったから、あれですけど、いやさすがやなって思って。でも使いにくいんですね。じゃあ置いてめでるもんなんじゃないですか。オブジェとして。
オブジェですね。
オブジェとしてめでるもん。いや、すごい。あのサイズでね、磨くの大変そうだし。うん。綺麗でしたけどね。そっか、そうなんですか。
いや、わかんない。私もそれを見て結局買わなかったんで、本当かどうかはわかんない。
リンもね、外側光沢で、リンってバルミューダの加湿器も磨いてありそうですけどね。うん、ちょっと大きい。
そうですね。壺ですね、あれは。
壺ですね。あれぐらい必要だったんですかね、ファンの大きさと。スペックを満たそうとすると。まあでも。いや、ちょっとプロダクトの話は面白いですね。普段ね、あんまりできないからね。あれですけど。アップルのデザインは、すごい。ってことが本に書いてありました、ということで。
はい。ぜひね、まあ、今日はテーマにはしたんですけど、もちろんのこと、中のイラストが、お伝えできないんでね、ぜひパラボラっと見るだけでも、こう、楽しそうな、カラフルでいろんな写真が載ってますね。
そう、もうね、ハードの、紙の本はね、売ってないっていうか、
ああ、そうか。
倍ぐらいの値段になってまして、アマゾンで。で、Kindle 版があったので、
うんうん、
Kindle 版の方が、ひょっとしたらいいかもしれないですよね。
なるほどです。
なんかね、まあ、全方にわたってあるのもまあいいなって思って、プロダクトとか UI とか、その広告っていうかグラフィックデザインとか、なんか、まあ、それもあって、こう俯瞰できる。あとね、Apple とサムソンの有名なというか、こう、デザイン業界では話題になったと思うんですよ。この、衣装券。衣装券じゃないのか、特許。
裁判してたやつですね、
うん。裁判してたやつも、面白い。面白いって言っていいのか分かります。面白いと。
まあでもトピックとしてあるんですね。
うん、そうです
ね。
だからこの裁判の結果、多分保護対象が広がったんじゃないかなと思うんですよ。アップルの、多分個々のアイコン一個一個のデザインとかじゃなくて、全体の、いや、トレードドレスとかちょっと名前忘れちゃったんですけど、なんかそういう概念、総体として見た時のこう似てるかどうかみたいな、今まであんまり、衣装券の保護対象にしづらかった、たようなものが多分認められて、全部じゃないけど、ほぼほぼアップルの商品みたいな感じだった気がします。ちょっと、記憶が曖昧ですけど、なんか例えばそういうものとかも書いてあるんで。
もう全然、今も役立つ、
ね。役と思うんですよね。でも思ったより昔、もう9年前、違うわ、7年前、2012年とかの本でびっくりした。あれ、そんな経ってましたかみたいな。そっか、と思って。まあね、いい本だとは思います。
じゃあ、手に入れにくいけど、ぜひ、Kindle 版の方で、パラパラっと。
はい、サンプルとかでも見てもらえたら。
そうですね。じゃあ、
感じで、
他にプロダクトへの愛は、よろしいですか？
あ
収まらないから次回に撮っときますか。
いいっすね。でもしんどいですけどね、プロダクトのデザインね。なかなかやってらっしゃることはすごいと思いますね。
はい。では、今回のバルーンチャンネルは、はい、Apple のデザインを取り上げて、バルーンインクが